今日エゼキエルの10章と11章を学んでいきたいと思います。 Today we will be in chapters 10 and 11 of Ezekiel. We are continuing on in Ezekiel's second vision. エゼキエルの2番目の幻の話ですよね。8章にその話、その幻の話がスタートしたんですけどね。We started looking at it from chapter 8 last week. If you remember, Ezekiel, in a vision, was brought to the temple in Jerusalem to see what was going on there. まあ、覚えてると思うんですけど、聖霊にエルスレムへとエゼキエルがね、聖霊にエルスレムへとこの携え行かれたんですよね。その幻の中に、うちに行って。And God showed him all the idolatry that was going on there. で、神様にね、その偶像礼拝と異教な悪いこと、すべて見せられたんだ、神様に。エゼキエルが。宮の中に。And remember, as Ezekiel had this vision, he was prophesying to the Jews in Babylon, right? で、もちろん、エゼキエルはバビロンにいて、もうすでにバビロンに連れて行かれた、捕虜して。されて連れて行かれたみんなに予言してた。And they were told that everything in Jerusalem's okay is the message of the false teachers. で、偽教え教師たちがね、エルサレムの方はもうバビロンまで連れて行かれたのに、エルサレムの方で全部大丈夫だよとかそういうふうに教えられた。And God's gonna fix everything was the false message. その偽メッセージっていうのは、神様がすべて、もう、元に戻すよって。That's one of the reasons why God showed Ezekiel this stuff to tell the people, right? Just how bad things were. It was pretty graphic, actually. だから神様が、エゼキエルにこういうことも見せられたんでしょうね。もう本当に生き生きとすべて見せられたんでしょう。エルサレムにやった行動とか、偶像礼拝とか、偽予言、偽礼拝とか、もう性的の礼拝とか、すべてを。And so the idolatry, the false worship, the sexual things going on, all the wickedness.And it was from the priest to the people. Everyone was guilty there, right? で、祭司たちからもう普通の人たちまでみんなは有罪でした。And Ezekiel there, he saw with his own eyes. He saw, I guess you could say, the proof, right? で、エゼキエルは自分の目で見て、自分での目で目撃して、だからみんなの悪のこの証拠を見れたんです、を見たんでしょうね。だから神様が、もう残念ながらやりたくなくても、裁かれるよって。And that's why God had to judge Judah. God in His justice and His righteousness has to deal with sin. 神様は正しい方で、義である方だから、罪のこととか絶対確実に対処しないといけないんだ。And when God deals with sin, there's only one way to deal with sin. で、罪を対処するとき、一つの方法しかないんだ。The wages of sin is death, the Bible says. 聖書に書いてあるのは、罪の報酬は死ですって書いてある。The result of sin is death. だから罪の結果は死だよ。Judgment for sin requires death. 死が必要だ。罪があったら。That's why even throughout the Old Testament, it tells us in Hebrews 9:22 that without the shedding of blood, there's no remission of sin, right? で、旧約聖書ずっと、全焼の生贄とか話があってね。あと、新約聖書のヘブルの9の22節とか見るとね、血を流すことがなければ、罪の許しはありませんと。死、血が必要だった。 And that's why Jesus came to earth, right? だから、イエス様が人となってこの世に来たでしょ？十字架にかけられたんで、死なれたんでしょうね。その罪の処罰の代価を支払われるため。To pay the price of sin. Because sin requires death. 罪は罪は結果として死が必要でしょうって。And all man needs to do is to believe it, to receive it by faith. でも、イエス様が実は、その代価としてね、死んでくださったから、ここ、私たち人間として、人の責任ってのは、それを信仰によって、信じて受け取るだけですよね。In place of us, 私の、身代わりにイエス様がやってくださったから。十字架で、イエス様がみんなの罪のことを対処してくださった。神様から直接この裁きを受ける必要がなくなる。
We no longer have to receive God's direct judgment because Jesus received it.
イエス様がそれを受け取ってくださったから。However, because of that, the fact remains, sin requires death. でもそれにもかかわらず、これちょっと残念な話だけど、罪が死が必要ですよね、結果として。だからもし人が救い主としてイエス様を信じなければ、十字架の話を拒絶したら、断ったら、神様の裁きが来る。今までこういう話を見てるんでしょう。
That's what we've been seeing here, that God's judgment will come if man refuses. And so here in chapter 10, it's a continuation, same vision of the temple.
で、10章に入ると、まあ、引き続きだけ、続きだけだから、まだ幻中の話、お宮にいるんでしょうね。神殿にいるんでしょうね。
But now in verses 10 and 11, actually in chapter 9 verse 3, we saw that the glory of the Lord was moving above the cherubim where it usually was, and it was getting ready to leave the temple. We're going to see it leave the temple. We're going to see it leave Jerusalem today.
で、実は9章の3節のところで、その神の栄光がケルビムの方から、この神殿の敷居まで行ったって書いてある。だから今日の話は神様の栄光が、神殿から、それともエルサレムから去るんでしょう。出ていく。そういう話。
で、1節、2節読みます。So let me read verses 1 and 2.
私が見ていると、ケルビムの頭上の大空に、サファイアのような王座に似たものがあり、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣をまとった者に命じられた。ケルビムの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火はあなたの 両手に満たし、それを都の上に撒き散らせと。この人は神の目の前でそこに入っていったと。
So in this vision, God showed, remember, the defilement of the temple to Ezekiel, right?
みんな、先週見たんですよね。この、
the physical defilement.
先週見たんだけど、神殿にあった、このみんなの物理的のこの汚染とかって見たんでしょうね。神様に見せられたんですね、エゼキエルが。でも今、霊的なことも見えたんでしょうね。汚れたこととか。
But here we see that Ezekiel is going to see the spiritual defilement as well.And still, above all of that, in just in verses 1 and 2, what do we see?
でもそれにもかかわらず、一節二節だけ読むと、エゼキエル何をしたかって書いてあるんでしょうね。上の方に見て、神様の栄光があったって。どんな大変、どんなくだらない状態の目の前にあっても、上に神様がおられるよって。
Doesn't matter how horrible things get. how bad things get, God is always above that, the glory of the Lord. And that's what Ezekiel looks at here. You know, in the first three chapters of Ezekiel, he, in his first vision, we saw something very similar. で、エゼキエル書の1章から3章とか学んだとき、見たときね、似たような話があったんですよね。神様の栄光とか、神様のこの、もう臨在の話とか、溝にあるところとか、where God's throne was, in God's presence, that's what we saw. And this time he sees this man clothed with linen. This man clothed with linen, remember last time there were a bunch of guys that God called with swords to execute judgment, and there was one guy with an inkhorn, one guy with a magic marker that was marking everyone, that's this guy right here. で、先週も見たんだけど、6人ぐらいの人が剣を持って神様の、あの、裁きを実際に行う人たちがいたんでしょうね。で、一人だけが墨のあれ、あの、マジックペンみたいの持ってみんな印つけたんでしょうね。その人はこの人。And God says here to spread coals over the people. で、今見ると神様が彼に天布のこの衣をまとったものでしょうね。に、この炭火を巻き散らせって言ったんでしょう。The coals here represent God's judgment, okay? この炭火っていうのは神様の裁きの象徴でしょう。シンボルでしょ。It's a symbol of God's judgment. This is a vision, right? This is a prophecy. これはもう当然だけど予言でしょ。You know, when God judges Israel, Babylon is literally going to come in and they're going to burn everything down. It's a prophecy. まあ予言だから、バビロンが攻めに来るとき、完全に全て焼き尽くすんですよ。予言通りでしょ。裁きとして。で、3節から8節、then verses 3 to 8, その人が入っていったとき、ケルビムは神殿の南側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルビムの上から昇り、神殿の敷居に向かった。神殿は雲を満たされ、また、庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時ケルビムの翼の音が外庭にまで聞こえた。それは全能の神が語られる時の声のようであった。主が天布の衣をまとった者に、シャリンの間、ケルビムの間から火を取れと命じられると、その人は入っていき、輪のそばに立った。すると、ケルビムの一人がケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣をまとった者の両手にそれを持った。その人はそれを受け取ると出て行った。ケルビムの翼の下には人間の手の形であったと。だから神様の栄光が神殿から去ってた。もう出てたんでしょうね。そしてこの祭壇からの炭火で神様の裁きがあったと。So we see the glory of God leaving the temple, and then we see God's judgment with the burning coals from the altar.Do you guys know that the altar is the place where sin is judged, right? この祭壇っていうところは罪が裁かれる場所って。The altar is the place where the price of sin is paid. この祭壇っていうところが罪の代価が支払われるんでしょうね。Just like I mentioned before, God has to deal with sin, and it's usually dealt there on the altar, right? で、先ほど言ったように神様が絶対確実に罪のことを対処しないといけないから、神殿の方にいつも対処されるんですよ。And he does it there on the altar, and for Judah, for Israel, if they repented, if they confessed their sins, the fire of God's judgment actually...would have forgiven their sin, would have purified them. で、イスラエル、ユダの場合、まあ私たちもそうだと思うんですけど、まあそうではず、だけど、もしね、悔い改めであったら、 自分の罪を認めることあったら、その炭火が私たちを清められるんですよ。私たちの罪とか全部許されるって、罪がもう焼かれるようになるって。でも、悔い改めとかがなかったら、そのまんまずっとやろうとしたら、その炭火が裁きになるでしょ。But if we refuse to repent, if we refuse to do things God's way, then that fire becomes a fire of judgment.That's what we see here. 今こういう話ですよね。Let's go on 9-13, 9から13節。私が見るとケルビムのそばに4つの輪があり、1つの輪は一歩のケルビムのそばに、もう1つの輪はもう一歩のケルビムのそばにそれぞれあった。その輪は六柱石の輝きのように見えた。それからそれらの形は四つとも同じで、一つの輪がもう一つの輪の中にあるようであった。それから進むとき、それらは四方のどの方向にも進み、進むときには向きを変えなかった。なぜなら、頭が向かうところに他の輪も従い、それらが進むときには向き変えなかったからである。それらの体全体とその背、その手、その翼、さらには、すなわちその四つの輪には、周りに目がたくさんついていたって。だから、もうケルビムとか、このシャリンみたいな話って、もう一生の幻とすごく似てるんですよね。I'm not gonna talk too much about this. It's very similar to chapter 1. But the wheels and the cherubim and so forth. で、18節まで読む。私はそれらの輪がシャリンと呼ばれるを聞いた。それぞれに四つの顔があり、第一の顔はケルビムの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。その時ケルビムは飛び立った。それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと、はもうそのそばを進み、ケルビムが翼を広げて、地上から登るときはもうそのそばを離れず、向きを変えなかった。ケルビムが止まると、はもう立ち止まり、ケルビムが登ると、はもう一緒に登った。生き物の霊が、輪の中にあったからである。Verse 18, 18節、主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上に留まったと。And so the glory of the Lord is departing here. だから栄光が去ってる、出て行ってるんでしょうね。で、22まで読むよ。Let's read to 22. で、するとケルビムは翼を広げ、私の目の前で地上から登っていった。出て行くときはもうそのそばについていき、主の宮の東の門の入り口で止まった。イスラエルの神の栄光が彼らの上にあった。彼らはかつて私がケバル川のほとりで、イスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはそれぞれ四つの顔とそれぞれ四つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔、形、また、私がかつてケバル川のほとりで、その容貌と姿を見た通りの顔であった。彼らはみんな前の方へまっすぐに進んでいきましたと。
I just read most of that. I mean, we saw that in the beginning of Ezekiel. まあ、ほとんど十章読んだだけだけど、エゼキエル書の最初のところ見たでしょ。You know, you gotta remember, Ezekiel's trying his best to describe what he's seeing. で、エゼキエルが頑張って、自分の目で見てることを、描写、書き記そうとしてるんだよ。ケルビムとか、翼とか、車輪とか。The cherubim, the wheels, the wings and so forth. It's stuff he probably never seen before, right? Well, for sure he never seen before. 今まで見たことないことだから、頑張って書いたと、書き記したと思うんですよ。
But the reality of chapter 11, what we're seeing here is it's a sad scene. でも実はね、この10章のことを見ると、10章を見るとね、結構悲しい場面でしょうね。It's the glory of the Lord leaving the temple. 神の栄光が、主の栄光が、神殿から去っているんでしょう。出て行っていることでしょう。You know, last week we talked about this just a little bit, but...You know, we talked about like, how can something like this happen, right? で、先週、ちょっとこういう話したんだけど、こういう神様の神殿なのに神様がおられないってことって、あり？ Is it possible? It's God's temple, but God's not there. 神殿なのに神がおられない。教会なのに神がおられない。It's God's temple, but he's not there. It's God's church today, and he's not there. Is it possible? 可能性的にある？でも残念ながらあるんでしょう。But unfortunately, it happens. It happens today. It happens today when God's word is forgotten, for example. 例えば現代もあると思うんでしょう。特に神様のこの御言葉が忘れてしまった時とか。When worship becomes man-driven. 例えば人間の努力だけで、この賛美とか礼拝が動かされた時とか。It happens when people come to church not for worship, but for what they get. Selfish programs or selfish reasons.そしてね、人が教会来る理由は、神様を礼拝するためではなく、自己中心的な理由で、動機で教会に来るときとか。You know, maybe we talk about the gospel. Oh, I like gospel music. You know, I like the gospel. で、ゴスペルって福音って話しても、力がないんだ。もう知識だけだから。It's just like knowledge, right? There's no power in it. There's no obedience. 従順もないし。砕かれたこの心とか、謙遜謙虚もないし。There's no humility. There's no brokenness. There's no surrender. 神様に委ねることもないし。And what happens a lot is Jesus...People say, I'm a Christian, I believe in Jesus, but Jesus is not everything. Jesus is just one part of their life. They're adding Jesus. で、多くの場合、もうイエス様信じてるよって言ってるけど、イエス様はその人たちの全てではなく、その人部分だけになる。To get what they want. 好きなこと、欲しいことあるから、じゃあ、日曜日だけね、イエス様を信じようとするよって。I need something, so maybe I'll go to church on Sunday, but that's it. As Christians, Jesus is our everything. Everything that we have is because of Jesus. でも私たちはクリスチャンなら、イエス様は私たちの全てですよね。すべてイエス様を通して創造されたって聖書に書いてあるんでしょ。Everything has been made through Jesus, by Jesus. Right? God's not Santa Claus. 神様ってサンタさんみたいな人じゃない、方じゃないんでしょうね。You know, as a church, we need to be filled with the Spirit of God. We need to be filled with the glory of God. だから私たち教会として聖霊様に満たされない。栄光、神様の栄光で満たされないといけないんだ。イエス様中心として一番にしないといけないんだ。We need to make Jesus first. You know, sometimes as we get ready to study our Bibles, you know, do we have an expectation to hear from the Lord, for example? 例えば聖書を学び始めるときとか、期待してますか？神様から聞くって。And sometimes that message to us is a comforting message, right? Sometimes it's an exhortative message. で、ある時、慰めのメッセージがある。ある時、進めるメッセージもある。Sometimes, you know, God does miracles. ある時、神様は奇跡的なことを行ってくださるとか。But sometimes in a message, God gives us rebuke. He tells us stuff we don't want to hear. でも、他の時、神様が懲らしめるメッセージもある。自分、私が聞きたくないメッセージもある。And so what do? We need to receive it. We need to repent. で、そういう時、受け取って悔い改めないといけないだけですよね。すべて委ねないといけないで、神様に任せないといけない。We need to let God be God. We need to surrender everything. That's what it means to worship God in spirit and truth. To worship God in all His glory. そうすると、すべての栄光で神様を礼拝することができるんでしょう。But again here, what we see here in the temple in Jerusalem in Ezekiel's time, でも、ちょうど今読んでるとき、エルサレムにあったこの神殿の中にいる人たちの行動とか見ると、全くそういう栄光に満たされた礼拝がなかったんでしょう。だから出て行った。But that worship that they did had nothing to do with the glory of God, so the glory of God would leave. They needed him most, and it left. 本当に神様の栄光が必要だったのに、ずーっといらないって言ったから出て行ったんだ。出て行ったんだ。で、これから11章入ると、神殿からだけではなく、エルサレムから神の栄光も出ていくんでしょう。As we get into chapter 11 here, we're going to see that the glory didn't just leave the temple, but it's going to leave Jerusalem too. So let's look at verses 1 to 3, 1節から3節。霊は私を引き上げて、主の宮の東に面した東の門に連れて行った。見よ、その門の入り口には25人の者がいた。そしてその中に民の長であるアズルの子をヤザンニアとベネアの子をペラテアがいるのを私は見た。主は私に言われた。人の子よ。この者たちはこの都で汚しまなことを図り、悪い計りごとを巡らし、当分家を建てなくてもよい。この都は、鍋であり、我々はその肉だと言っている。Ezekiel in this vision gets taken from the inner court to the outside of the east gate. だからこの幻の中にエゼキエルが、あの神殿の中から、内庭から東の門まで連れて行かれたんでしょうね。で、そこで悪いリーダーたちを見た。And he sees these wicked leaders. And it mentions this guy, Jaazania. We heard this name before. で、ここに、ヤーザニアっていう人がいて、なんか名前見たことあるし、前。前の人と違うと思うんでしょ。なぜかというと、お父さんが違う。Same name, different guy. Because it's a different dad. The other guy was a priest. This guy is a leader. 前のヤーザニアっていう人は、祭司でだったけど、あの、8章に書いてある人って。で、今のは、このリーダーの、あの、リーダーでしたよね。都の長だった。民の長だった。But the message that these guys were giving the people was an anti-God message. でも、このリーダーたちが、その、みんなに教えた、分かち合ったメッセージはアンチ神様のメッセージでした。You know, God's message was, without repentance, there's judgment, right? 神様の簡単なメッセージは、悔い改めがないと裁かれるよって。The leader's message was, hey, you don't need repentance, don't worry. God's gonna save you. このリーダーたちのメッセージは、悔い改めってなんていらない。心配するなって、神様が絶対救われるから。
If you look at verse 3 here, it says
The time is not near to build houses, right? で、
3節見ると、この当分家を建てなくても良いって書いてある。
But actually, a lot of Bible scholars agree that this first part was, it's actually a question. It's not a statement.
で、多くの聖書学者が実は同意してるのは、実はこの部分が、3章の部分は質問だよ。だから、当分家を建てなくても良いじゃなくて、家を建ててもいいでしょっていうこと。意味。
So it's not, it's the time is not near to build houses, but actually it could read as, isn't it time to build houses? Why? Why is it time to build houses? Because they go, because the city's the cauldron, we're the meat. It's not because the meat's going, the cauldron's going to cook the meat, but the meat is safe in the pot. They felt safe.
で、なぜってのは、なぜ建ててもいいでしょって言ってるのは、町が鍋、自分が肉。だから肉が鍋の中に煮るって、煮られって、そういう意味ではなく、肉が鍋の中に安全だっていう意味。自分が安全だって、しっかりしてる町だから。
Jerusalem's fortified. It's strong. We're okay. That's what they were saying.
だからバビロンが攻めに来てもエルサレムは強いからって。
But the interesting thing is, Ezekiel's already in Jerusalem, Babylon. They were losing.
でも面白いなのは、エゼキエルもすでにバビロンに捕虜されていたんですよね。だから負けてたんですよね、バビロンに。
They were losing. And even though they were losing, they still thought they were correct.
で、負けてたのに、自分らが正しいと思ったんです。そんな頑固でしたよね、みんなは。
That's how stubborn they were. Oh, we don't need God. Oh, we don't need to repent. We have what we need.
だから神様なんていらないよって、悔い改める必要ないよって、自分のすべて持ってるからって。
Right?Maybe they would be like the guy in the New Testament. That, so just eat, drink, be merry. That's what everyone thought.
だから新約聖書に書いたようにね、食べて飲んで楽しめって自分自身に思ったかもしれない。
But because of that, because of their pride, they were blinded by their pride, because of their rebellion, they didn't realize that they're going to be cooked.
で、プライドで本当に盲目見えない状態になったんです。この抵抗のこの反逆の態度で。だから安全だと思っても、実は焼かれるなと。思わなかったけどね、みんなは。
で、4節、5節、4 and 5。だから、彼らに向かって予言せよ。人の声を。予言せよ。
主の霊が私に下り、私に言われた。あなたは家。主はこう言われる。イスラエルの家よ。あなた方はあの、ように言ったら、私はあなた方の霊の思いをよく知っている。
And as we continue to read on here, we're going to see the specific things that we're doing.
で、これから読んだら、実際に何をやったかって書いてあるな。もう裁きは正当だったって、そういうことを見る。
We're going to see that the judgment is justified. Look at verses 6 and 7. 6節、7節、
あなた方はこう、この都で刺し殺された者を刺し加え、都の通りの刺し殺された者で満たした。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方が町の中に横たえた刺し殺された者こそが肉であり、この町は鍋である。しかし私はあなた方をその中から連れ出す。
Here it says that they filled the streets with the slain, right? ここで。
この都の通りを刺し殺されたもので満たしていたって書いてある。
6節で、verse 6。This is talking about all the injustice that was going on.
で、そこでたくさん不正とかがあったでしょ、不義とか。
Unrighteousness. They're taking advantage of people, is what it was.
で、人の弱みとかをつけ込んだんでしょうね。
They were so selfish that all they did was think about themselves, right? No value of other life.
本当にわがまま、プライドがあったから自分の
ことだけを集中したんで、自分以外のことを軽んじたんだ、すべて。他の人のこととか。価値がなかったんだ、他の人のこと。The people were dying, but they didn't care, right? 他の人が死んでも気にしてなかったんで、関心を持ってなかったんです。You know, you think about that, right? How much do we care? これを見ると、自分はどうって実は思い出すんです。僕はどのくらい、どれほど関心を持ってるのって自分自身に聞くべきだと思うんですよ。As Christians, we need to care. クリスチャンなら関心とか持つべきですよね、いろいろ。When you think about God's love itself, it's agape. It's not about us, Him, right? It's outward.だから神は愛って聖書に書いてる。この愛って、神の愛ってアガペでしょ？アガペの愛って自分のわがままのことじゃなくて、自分から出ることでしょ。The sign of a Christian is the love that we share, not the love that we receive. 本当のクリスチャンってのは、リアルクリスチャンの特徴は、どれほど神様、と他の人を愛していることでしょ。どれほど神の愛を毎日受け取るんじゃなくて、どうやって他の人、神様とか愛しているかって。By this, all will know that you are my disciples if you have love one for another. John 13:35. Yes, Jesus said. イエス様がヨハネ13の35節で、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになる、なります。And it's not just Christians loving Christians, you know? で、だから、クリスチャン同士の愛だよってそういうことだけではないんですよね。Husbands, love your wives. 夫たち、妻を愛しなさい。Right? Wives, love your husbands. 妻たち、夫を愛しなさいと。Parents, love your kids, right? 親たち、子供たちを愛しなさいとか。Kids, love your parents. 子たち、親たちを愛しなさいとか。隣人を愛しなさいとか。友達を愛しなさいと。職場の知り合いも愛しなさい。敵も愛しなさい。Right? Love your neighbors, love your friends, love your co-workers, love your enemies even.Because the more that we love, the more we know God, right? 愛すればするほど神様のことを知るようになるよって。The more that we love agape, the more peace we have, the more joy we have, the less stress we have, the less depression we have. で、神のアガペで愛すればするほど喜びとか愛が持てるようになるんですよ。ストレスとか落胆が減るはずだと思うんですよ。1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. 第1ヨハネ 4-7 節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者はみんな神から生まれ、神を知っていますって。Love, agape. Agape の愛でしょ、これは。でも今の話、残念なのは、イスラエル、エルサレムのリーダーたちは愛がなかったんだ。But unfortunately, what we're seeing here is these leaders in Jerusalem didn't love, right? They didn't care about anything but themselves. 自己愛しかなかったんだ。And so they keep talking about peace, but it was a false peace. でよく平和とかの話したんだけど、偽平和の話だけでしたよ。裁かれるんですよ。まあ、裁かれたんですよね。They're gonna be judged. They were judged. They thought they were safe, right? いや、安全だと思ったけど、実はもう、殺された者たちの方が安全だったって書いてある。They thought they were safe, but actually what it says here, what God says to them here is that the dead people are safer than you, actually. 殺された者たちの方が安全だよって。Let's go on 8-12. 8節から12節。あなた方は剣を恐れているが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の言葉。 私はあなた方を町から連れ出して他国人の天に私あなた方に裁きを下す。あなた方が剣を倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知る。この都はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁く。あなた方は私が主であることを知る。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りの国々の習わしに従ったからであるって。Verse 8, we started off reading here, it says they feared the sword. 8節、もう読み始めた時ってここ、剣を恐れているって書いてある。You know, fear is a powerful thing, right? We've talked about this a lot. で、よくこういう話したんだけど、恐れってのはやっぱ力あることでしょうね。You know, fear can really control someone's life. コントロールされるようになるんですよね。恐れにコントロールされるように。You know, you look at the world around us today. Right? Global warming, corona, whatever else. It's all fear-driven. 今、現代の周り見たら、コロナのこと、地球温暖化とか、まあ、いろんなことを見ると、もう恐怖に煽られてるでしょ。Right? Why do people do what they do? Because they're afraid.なぜみんながいろんなことをしているのは、の、大きな一つのことって恐れがあるから。They don't want to die, maybe, もう死の恐れがある。The fear of shame, right? They don't want to be looked down by other people. 恥の恐れもある。Fear of blame, that's a big one.で、非難、責めの恐れもある。他の人に責められたくないとか。Fear all kinds of things. And ultimately, what we see here is that fear is going to kill you. いろんなこと恐れるんだ。でもこれを見ると、恐れに殺されるよって、ここに書いてある。And I'm not talking about the stress and the worry and so you stress out and people die of depression or whatever, suicide, whatever. で、もちろん、例えば、恐れがあるから、落胆するとか、鬱になるとか、自殺する人とかもいるんでしょうね。恐れがありすぎるから。でも、それだけではなくて、恐れがあるすぎるとき、自分ご本人がプライドとかになるんだよ。妬みとかになるんでしょ?この自己保存モードに自動的に入るでしょ? We get prideful, we get jealous, we automatically switch to our own self-preservation mode. And in our self-preservation mode, the first thing that goes is trusting God. で、自己保存モードに入る瞬間、神様のことを忘れてしまうんですよ。なぜかというと、すべて自分の努力でコントロールしないといけないと思うわけ。思うようになる。Because we think all of a sudden we gotta control everything ourselves and we forget that God is in control. で、神様がすべてコントロールされてるって忘れてしまう。You know, think about the people of Judah here. このユダの人たちのこと。ちょっと考えてみてください。It says they feared the sword. And so, in the fact that they feared the sword, instead of turning to the Lord, what did they do? だから、剣を恐れてたんで、ユダヤのみんな。剣を恐れてたから、何をしたか?主の方に向けて行ったの? Did they turn to the Lord and go? No! そうではなかった、全く。They sought help from Egypt.They sought help from the world, worldly things. They sought help from false gods. They did according to the customs of the Gentiles around them. They handled their fear the same way the world handled their fear. だから、エジプトの方に助け求めに行ったとか、世のもの、偽神々とか。
で、周りの国々の習わしに従ったって書いてある。それ、これをよく考えてくださいよ。周りの国々、異邦人と、ようにすべて対処しようとした。Do we do that? 私たちはどう？恐れてるとき、クリスチャンじゃない、未信者のようにすべて対処しようとしてるの。When we fear, do we just do what everybody else is doing? Here, God says, that's not good.ここを見ると神様がそれは良くないよって言われてたんですよね。Because in the end, the world is not going to help you. なぜかというと、最終的に見ると結局、世に助けられないんですよ。In fact, the world's going to make your situation worse. It's going to take you farther from God.で、実はもっとひどくなると思う。なぜかというと、神様から離れるようになる。Worldly fear doesn't drive us to the Lord, it drives us away from the Lord. この予定と同じ恐怖とかを持ってたら、神に近づくことがないんでしょ、実は。離れるようになるんでしょ。It's something very serious to think about, all of us here today. だから今日ここにいるみんな、またシリが話したんだ。シリうるさい。ごめん。でも私たち、ここにいるみんな、もう素直に、真面目に考えるべきことってこれは。なんか恐れがある？何を怖がってる今？ What are you afraid of now? Do you have fear? Are you giving it to the Lord? 神様に捧げてるんですか？ Are you willing to trust God? Live for Him? Know that He's going to do what's best, right? 神様に信頼しようとしてるのって、任せようとしてるのって、神様は私たちのベストしか求めてないって。わかってる？望んでないってわかってる？ Or are we going to look for help somewhere else? か、他のところで世に助けを求めようとするかって。You know, in Isaiah chapter 44 verse 8, that says the Lord, the King of Israel and the Redeemer, the Lord of the hosts, Lord of hosts, I am the first, I am the last. Besides me, there's no other God.And who can proclaim as I do? Then let him declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people and the things that are coming and shall come. Let them show these things to them. Do not fear nor be afraid. Have I not told you from that time and declare it? You are my witnesses. Is there a God besides me? Indeed, there's no other rock. I know not one. Only God.イザヤ44章の6節から8節、イスラエルの王である主。これをあがなう方、万軍の主はこう言われる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることはできたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。おののくな、恐れるな。私が以前からあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなた方は私の証人。私の他に神はあるか。他に岩はない。私は知らない。恐れる必要、もうよく言うんです。もう絶対恐れちゃダメだよって。まあみんな人間だから恐れるはず。So don't fear. No, can't help it. We're humans. We fear. But it's not the fearing that's the problem. It's how long we fear. だから恐れることは問題ではなく、どのぐらい恐れるかって、それは問題。When we fear right away, we just give it to the Lord. だから恐れ始めるときね、その瞬間、神様に任せようと。覚えてください。神様信頼しようと、 봤더보 또 그의 알았다며 때 다다시고 것도 다다시고 것도 야노 또 right trust God, revere God, repent, be right with God. Let's go on verse 13. 13절.
神が予言していた時、ベナヤの子ペラテヤが死んだ。すごいでしょ。それで私はひれ伏して大声で叫んだ。ああ、神主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちを滅ぼし尽くされるのでしょうか。
As Ezekiel's prophesying here, this guy Pelatia dies right in front of him, right?
Ezekiel がこの予言を見たとき、幻見たとき、目の前にペレテヤっていう人が死んだって、すごいでしょ？
こういう風に起こるよって分かったでしょ？ This is how it's gonna happen, that's what he knew here.
But what we see here is Ezekiel's heart, much like Jeremiah, Isaiah, all these prophets, they had the heart of God. で、エレミア、イザヤと同じようにエゼキエルがどんな心を持ってたかって。同じ心を持ってたんだ、神様の心。
He didn't say good for you, Pelatia, you deserve that.
例えば、ペラティアに、ほら、その通りだって、お前悪いからとか、そういうこと言ってないでしょ。
ほん、驚いたんだけどね。He was shocked. Is this really gonna happen to everyone? で、
みんなはこういう風になるの、ペラティアのようになるよのって思ったんでしょ。真面目に。
He really thought, can this happen to everyone?
You know, when we read, especially the Old Testament, you know, we read about God's judgments a lot. You know, do we sit around cheering God on? Get him, God.
My, 旧約聖書しばらく学んでるけど、旧約聖書とか見るとね、この裁きについての話たくさんあって、で、裁きとか見て、もう神様応援するの？だから神様早くやれとか。殺せ。私の敵も殺せ。Kill my enemies too, God.
It's tempting to think that way, right? Sometimes you watch the news and you see these knuckleheads on the news and you're like, God, judge them already.
だって、まあ、ニュースとかを見てね。まあ、いろんな人がニュース出るでしょ？変な話するんだ、その人たち。本当に悪いことも。だから神様早く裁け。思ったことある。
でもそれは神様の御心じゃないでしょ。
That's not God's heart. God wishes that none should perish, that all should come to repentance.
神様の願いは誰も滅びることなく全ての人を悔い改めることでしょ。それを望んでる。
Ezekiel 33:11, God's going to say, As I live, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked from his way, turn from his way and live. Turn from your evil ways. For why should you die, O house of Israel?
Ezekiel 33:11, 神様はこう言われたんだけど、私は生きている神である主の言葉、私は決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。立ち返れ。悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのかって、これは神様の御心。これは、こういう心みんな持ってほしいでしょ？エゼキエルはそういうこと持ってたのに。心持ってたの。ですよね。
Ezekiel had that heart. That's what the heart that he wants us to have here. Verses 14 and 15, 14, 15.
その時、次のような主の言葉が私にあった。主の声、イスラエルの住民はあなたの兄弟、同胞、あなたに買い戻しの権利がある人類、神類の者たち。また、イスラエルの前科のすべての者に対してこう言った。主から遠く離れよ。その地は他でもない我々の所有地として与えられているのだ。
Remember, there were three waves of deportation from Babylon.
バビロンからみんながこの、その退去、この捕虜されたことって三つの波があったんです。三回があったんですよね。エゼキエルは二回目、二波。
Ezekiel was doing the second deportation. There were still people in Jerusalem, so right now, right?
だから、エルサレムにまだ、ユダヤ人たくさんユダヤ人たちが残ってた、いたんでしょうね。
And the people in Jerusalem, this is what they were thinking. They thought they were great.
で、エルサレムに残ってたみんなが、自分が順調だった、大丈夫だったと思った。 捕虜された人たちが残念、ダメの人だけ。They thought all the people that left were horrible. The fact that they were still in Jerusalem was their reward. で、まだ、エルサレムにまだ生き残ってることは報いだと思ったんだって。勘違いで。大勘違いで。だから全ては自分のものだと思った。They thought everything was theirs. But remember in Jeremiah 24, God gave Jeremiah this vision. で、エレミアの24章の時、神様がエレミアに幻を与えられたんでしょうね。Two baskets of figs. Remember? 二つのカゴ。この、あの、イチジクのカゴ。And there was a good basket and a bad basket. 美味しい、甘い、いいイチジクが入ってるカゴと、腐ってるイチジクが入ってるカゴ。And God said the good figs are the ones that are taken to Babylon. で、いい、美味しい、甘いイチジクが入ってるカゴが、バビロンに連れて行かれた人たちだよ。腐ってる方がエルサレムに残ってる人。God said the people in Jerusalem are the rotten ones. The people that God brought to Babylon were God, that God sent them there for their own good. だからバビロンに連れて行かれた、この捕虜された人たちは、この善のために生かせられたんだ、神様に。Eventually he's going to bring them back. で、後で帰らせるんでしょうね、神様に。You know, it's interesting. It's not in my notes, but I was thinking about this because, you know, the Bible teaches about the rapture and so forth. これ面白い。僕のノートに入ってない。けど、聖書には景況の話、週末の景況がある。教会が、天国に行くでしょ。大患難の前に。Before the tribulation, the church is going to go to heaven. There's a teaching now in the world. It's kind of a new age teaching, but it's pretty popular. That somehow the earth was started by aliens. 変な教えだけど、もうニューエイジっぽいの話だけど、どうやってこの地球、今住んでる地球が始まったのって、理論があるんですよ。それは、宇宙人かなんかで。And part of that teaching says that, so when the world ends, the aliens are going to come back. It sounds stupid. Aliens are going to come back and wipe out all the bad people. で、まあ変な話、本当に変な話だけど、教えてるんだよ。これ本当、リアルな話。世の最後のところに宇宙人たちが地球に戻ってきて悪い人全部破壊する。Can't wait for all the bad people to go. 悪いことが全部なくなるまでに待ちきれない。Bible talks about the rapture. 聖書には景況の話あるでしょ。景況って何？ What is the rapture? All the good people leave.良い人たちが亡くなる。Do you see how the way the world thinks it's biblical? It's gonna happen? だから、世の考え方って聖書的でしょ ?You know, when the rapture happens, all the Christians leave, all the bad people left over, all the non-Christian, all the unbelievers are gonna go, good! だから、景況が起こって、教会のみんなが亡くなったら、クリスチャンが亡くなったら、世に残ってる人たちは、いいんじゃないって。惑わされるんだ。おかしいでしょ？そこまでサタンがこの世に嘘ついてるんだ。That's how much Satan lies to this world. We see a little bit of that here. ここにそういう似たようなことあるでしょうね。Oh, we're good. That's why we're here. いい人だからエルサレムにいるよと思ったんだ、みんなは。It was the opposite.反対のことでした。Let's go on, let's read the verse 16 から20まで。それゆえ、いえ、神がある主はこう言われる。私は彼らの遠く、異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間彼らの聖所となっていた。それゆえ、神がある主はこう言われる。私はあなた方を諸国の民の中から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、あなた方にイスラエルの地を与える。 彼らがそこに来るとき、すべての忌まわしいもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除く。私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの力から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。こうして彼らは私の掟に従って歩み、私の定めを守り行う。彼は私の民となり、私は彼らの民となる、神となるって、これ希望のメッセージがあるでしょ。It's a message of hope here. Trust God. Even though you're taking away to Babylon, God's still with you. Even though you're suffering, God's still with you. バビロンに捕虜されて連れて行かれても神様が共におられるよって。今もここにいる人、苦しんでも神が共におられるよって。You know, have you ever wanted something so badly that you made plans to get it and it didn't work out? みんなこういうことやったことあるでしょう。なんか、何か欲しがる、欲しがって、欲しがって、欲しがるものがある。だから、計画作って、いろいろ作って、準備して、準備して、もう本当に命尽くして、何かしようとする努力で。でも、成功できなかった。計画通りいけなかったとか。You tried your best, but you couldn't do it.And you feel like a failure. で、がっかりして、まあ、自分がダメ人間と思うとか。神様に全く助けられなかった。Well, God didn't help me. What if that was God's will? That you weren't doing that. でももしそれは神様の御心ではなかったら、Right? The Bible reminds us over and over again that God has plans for us. 聖書を読むと何回も神様が私たちのために良いご計画があるよって、御心があるよって書いてある。And those plans are, you know, delight yourself in the Lord. He'll give you the desires of your heart. It's when we trust Him, when we surrender to Him. で、神様に全て委ねて導かれるようになったら、わかるでしょう。You know, instead of stubbornly demanding our ways, we need to realize God's ways are higher than our ways. God opens and shuts doors that no man can open or shut. だから自分の頑固なこの要求とか主張することとかよりも神様の道は私の道より高いよって。誰も閉められないドア神様が開かれるんでしょう。で、誰も開けないドア神様が閉めるよって。その信仰の必要さってわかるでしょう。You see the need for faith here? God had a plan for Israel to remove their hearts of stone. To give them new hearts to love God, to stop doing things their way. だから神様がイスラエルのためにちゃんとご計画があったんでしょうって、この石の心を取り除く計画があったんで、新しい心を与える計画だった。新しい霊とか。Sure, there's judgment of sin, but God's going to be faithful to leave a remnant. で、もちろん、罪の裁きとか処罰として懲らしみとかがあったけど、人を残しておくこともあったんだって。神様は忠実な方だから。Right, remember, I know the thoughts.That I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope. エレミア29の11節。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画にあり、であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。In spite of circumstances, right? God's in control. だからどんな状況、状態になっても、にもかかわらず神様が働かれてるよって、ご計画があるよって。And we know that all things work together for good to those who love God. And are called according to His purpose. 神の愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには全てのことが、共に働いて益となること、私たちは知ってるでしょうって、ローマ8の28。The prophecy,That Ezekiel has is clear, right? Trust God, repent. だから明確にあるんじゃん、この予言、エゼキエル 神様に与えられたこのエゼキエルの予言って。神様信頼しようよって。悔い改めてって。悪い生き方から、悪い道から立ち返りなさいって。Turn from your wicked ways. ここには21節、もうちょい。しかし、忌むべきもの、忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、その行いを頭上に返す。神である主の言葉。There's always a but, right? いつもしかしって書いてある。ここにしかしって書いてあるんでしょうね。悔い改めて生きようよって、しかし、それをしなければ、裁きがあるって。If you don't, there's judgment though, right? Repent and live, but if you don't, there's judgment. See, we have the gospel, the good news, but again, in order to have good news, it means there's bad news. 私たちが福音があるでしょ。良い知らせ。でも良い知らせっていうのは、悪い知らせもあるでしょ。どっち選ぶのかって。Which do you choose? Are you going to continue to do things your own way? 自分のやりたいことばっかりをしようとするの？ Are you going to continue to be selfish for yourself? 自分のわがままのことばっかりをしようとするの？ か、神様の方。お向きで従うとする。Are you going to listen to the Lord? Are you going to live for false gods, right? Worldly things? 偽神々。世のもののために頑張るの? Think about that, right? Are you going to let the fear of the world drive you? だから世の恐怖とかを煽らせ続けるの? あの煽らせ。か、悔い改めて神のために生きる。Or do we repent and live for the Lord? 最後まで読む。Let's read to the end. すると、ケルビムは翼を広げ、はもうその横についた。イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその都の中心から登って都の東にある山の上にとどまった。霊は私を引き上げて、幻のうちに私をカルデアにいる捕囚の民のところへ、神の霊によって連れて行った。そして私が見たその幻は、私から去って登っていった。私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。Ezekiel sees the glory of God leave Jerusalem. Right? Ezekiel は神様の栄光が、主の栄光がエルサレムから出ていったことを見たんだ、自分の目で。東の方。オリーブ山っていう、オリーブの山の方でしょ。Up the Mount of Olives, which is interesting.Because the Bible says when Jesus returns, he's going to return on the Mount of Olives. 面白いんで、イエス様が、不動の再臨、再び来るとき、オリーブの山で着陸するって書いてある。But remember, this is all a vision, so he's in the house the whole time, right? で、これ、幻だから、自分の家にずっといた。で、起きた。Then he wakes up. And then it says, he tells everybody what he saw.で、見たことをことごとくみんなに告げたって書いてある。長老たち、リーダーたちがいたんでしょうね、家の中。There were leaders in his house, remember, elders. Shares everything. ことごとくって、すべて告げたんだ。良いこと、悪いこと、怖いこと、安全なこと、懲らしめ、励まし、慰め、全部。Shares everything. Good news, bad news, comfort, judgment, rebuke, everything. You know, the Bible tells us in 1 Corinthians 6, 19, 20, don't turn there, but it says that our bodies, we're the temple of the Holy Spirit. 開かなくていいんだけど、第一コリントの6章の19、20節のところでね、私たちクリスチャンはの体は、これは聖霊の宮だって。And that God's glory dwells within us. で、神様の栄光は私たちのうちにおられるって。満たされるって。It says that we're bought with a price. And we should glorify God in our bodies and in our spirits, which now belong to God. だから、もう代価を払って買い取られたって書いてある。 だから自分の体を持って神の栄光を表さないとって、そういうふうに書いてある。これは今日のメインポイント、鍵ですよ。That's the key, that's the main point today. Jesus saves. イエス様は救い主だよって。許してくださるすべてを。He forgives us of everything. Because of Jesus and his death and resurrection, we have the Holy Spirit. We have God's glory in our lives right now. で、イエス様が死んでくださって、蘇られたから、今私たちは、今、ちょうど今、聖霊様が共におられるんですよ。神の栄光が今あるんですよ。Do we recognize that? それを認めてますかって。Right? You think about it. Good news, this contrast, right? Good news, bad news, death, life, judgment, forgiveness. These are all choices that everybody has opportunities to make. だから今、対比の話だけ、極端な話だけど、いい、極端な話だけど、悪い知らせ、いい知らせ、死、命、裁き、許し、どっちかってみんな選択できる、選べる機会があるでしょう。イエス様選びましょう。そしてその選択肢も分かち合いましょう、みんなにね。So let's choose Jesus. Let's share that choice with others. 今日ここに終わりにします。祈ります。This is where we end today. Let's pray.